恵みをいただく御言葉はマタイによる福音書の5章38節から48節までです。マタイによる福音書の5章38節から48節、はじめに42節までをお読みします。目には目で、歯には歯でと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、悪いものに手向かってはいけません。あなたの右の方を打つようなものには左の方も向けなさい。あなたを告訴して下着を取ろうとするものには上着もやりなさい。あなたに1ミリオン行けと強いるようなものとは一緒に2ミリオン行きなさい。求めるものには与え、借りようとするものは断らないようにしなさい。アーメン。一言お祈りをします。愛する主よ、あなたが三条の水君として語られたこれらの御言葉を、主よ、私たちも命として、また私たちがさらに幸いで祝福に満ちた生活をこの地上においても歩むことができますように、いつも私たちを平和の子として整えてください。そしてこれからあなたが語ってくださるこの御言葉を、主よ、このしもべの口裏が余すところなく語り尽くすことができますために、主よ、あなたが通り置き管として整えて、また聞く一人一人の耳を主よ、あなたが清め、あなたの命を余すところなくたくさん受け止めて、そして命を持ち帰ってますます幸いと祝福に満ちた人生と作り変えてくださいますように、イエスよ、これからのこの御言葉の時をあなたが導いてください。あなたが支配してください。このこれからの時をイエス様、あなたの御手にお委ねし、私たちの主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。マタイの福音書の三条の水句のところで、今日のところはですね、目には目で、歯には歯で、そのように旧約の律法で言われていることについてイエス様が語られた場面です。で、律法の中にはね、目には目ですから、目、もし誰かが、誰かの目を、傷つけた、悪意を持ってですね、傷つけたのであれば、その自身の目でもって報いなさい、歯を折ったのであれば歯を折らせなさい、そういう形で旧約の律法はそのようにあるんですけども、それはですね、兄弟姉妹の間で、その兄弟姉妹を傷つけることがどんなことか、兄弟姉妹の目を潰したらどんな、自分が目をやられたらどんな痛い思いをするか、そのようなことで、とても抑止力になった律法ですけれども、しかしイエス様はですね、ここで驚くべきことを言います。悪いものに手向かってはいけません。あなたの右の方を打つようなものには左の方も向けなさい。で、告訴して下着を取ろうとするものは上着も、やりなさい、そういうふうに言われるんです。右の方を打たれたら、堂々と左の方を差し出せる人はいるでしょうか。私は実はやったことがありまして、小さい頃から、御言葉を、聞いていたんですが、でしたらですね、小学校の頃だったんですけども、相手はもっと図に乗って、打ち叩いてきましたね。でそれで、なんだ御言葉って一体何なんだろう、なんでこんな、そんなことを教えるんだろう、そういうふうに思ったものですけれども、しかしですね、後になって その御言葉の恐ろしさが分かりました。まあ、そのことはまた、後ほど説明したいんですけども、そもそも主はなんでこのような、ことを言われたか。これはですね、悪に対して悪で返すということを私たちに防がせるためです。悪いことに対して、右の方を殴られたら右の方を殴り返す、悪に対して悪で返すということを、これをですね、主は私たちにとどめようとされて、それで、この復讐は神に任せなさいということを言われているんです。パウロもですね、同じことを言ってます。先ほど冒頭の黙祷の時にローマの12章の御言葉をお読みしたんですけども、ローマ人への手紙の12章の17節から、もう一度お読みします。ローマ人への手紙の12章の17節から、誰に対してでも悪に悪を報いることをせず、すべての人が良いと思うことを図りなさい。あなた方は自分に関する限りすべての人と平和を保ちなさい。愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである。私が報いをすると主は言われる。もしあなたの敵が飢えたなら彼に食べさせなさい。乾いたなら飲ませなさい。そうすることによってあなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのです。悪に負けてはいけません。かえって善をもって悪に打ち勝ちなさい。アメン。悪に勝利する方法、それは皆さんが善であることによってです、もし、悪が来たのであればそれを上回る悪、暴力で来たなら暴力で、そういうふうにするのであれば私たちの側が悪に染まって悪に負けてしまうことになります。むしろ私たちは神が聖であられるように聖を保ち続けること、それが実は悪に勝利することなんです。復讐は私たちがすることではありません。ダビデ王もですね、サウル王がそのダビデを、言えなく付け狙って、もう本当に、ダビデが人気取られるのがもう悔しい、そういう、妬み嫉妬の理由でダビデを付け狙って命を取ろうと。でそれでダビデはですね、サウル王をですね殺すことができるチャンスが2度訪れたんですけど、しかし2度ともダビデは主に任せたんですね。復讐は主のすることだ、自分は油注がれた王に手をかけることはそれはできない、そういうふうにね、ダビデの部下たちもね、もう今こそ主がこの敵を渡してくださったんだ、そういうふうにな場面があったんですが、しかしダビデはそれをしませんでした。そしてあくまで復讐を主の御手に委ねました。その結果ダビデ王は、自分の手でその油注がれたお方を殺すというそのような罪を犯すことをなく、潔白のまま彼は王とされ、そして本当に誰よりも大きな栄誉を受けました。ユダヤにおいて、あなたは一体誰を一番尊敬しますか、ユダヤ人はみんなダビデ王と答えます。本当にダビデ王のそのようなたしなみを身につけたいですね。ですから復讐は主がしてくださることです。でそれで、主にですね委ねるのであれば、皆さんは敵に対してですね、もし敵が悪いことを皆さんに企んできたとき、悪いことをしてきたとき、皆さんが善で返すのであれば、皆さんは敵に対し敵の頭に炭火を置くことに、積み上げることになるんですよ。逆に皆さんの敵がですね、もっと災いの火種が多くなるわけです。主に裁きを委ねるからですね。 でここでですね、このマタイのこの御言葉、ね、右の方を打たれた左の方を、この御言葉からですね、私たちは疑問に思います、ね、じゃあ私の子供が、ね、右の方を打ってきたらどうするの、ね、教会の生徒が、ね、悪いことを、ね、企んで、右の方を打ったら左の方を出して、そしたら身ぐるみ剥ぎ取られた、ね、そういうことになるのは、そういう場合どうするの、ね、子供だったらもっとつけ上がる、知恵がない子だったらもっともっとつけ上がる、ね、そういう場合どうするの、そういう疑問が皆さんにあるかと思いますが、よくこのマタイの5章の39節をよくご覧ください。マタイの5の39節、しかし私はあなた方に言います、悪いものに手向かってはいけませんって書いてありますね。悪いものに手向かってはいけませんって書いてあります。ですからもし皆さんがですね、右の方を打たれたら左の方を差し出すという行為をするのであれば、皆さんを打った者に対してですね、こいつは悪いものだっていうレッテルを貼ることになるわけですよ。主の御前に、主の裁きにその相手を委ねることになるわけです。お分かりでしょうか。兄弟姉妹がですね、右の方を打ってくるようなそういう、不知らな悪いことをして、そして突き上がるようであるのであれば、皆さんがもし左の方を向けるのであれば、その兄弟あるいは姉妹を神の裁きに委ねる、悪いもの扱いするということになるわけです。皆さんのもし愛すべき兄弟姉妹がそのような悪に陥って、人の右の方を叩いても平気で、いるようなものに対しては、ね、皆さん兄弟姉妹に対してはパウロなんて言ってますか、ね、互いに責め、教え、戒め合いなさい、ね、互いに戒め合いなさいって言ってますね。皆さんの愛するべき兄弟姉妹を神の裁きの容赦なき御手に渡してはなりません。むしろ皆さんは教育するべきなんです。ここで書いてあるのは悪いものに手向かってはいけません、ね、もう本当に世のそういう悪いものに対してはですね、まあ、右の方を打たれたり左の方を差し出すことによって相手を神の裁きに委ねることになって、皆さんは手を、ね、伸べる手を汚すことはなく主は裁きをしてくださるんですが、しかし身内の兄弟姉妹に対してはそんな、ね、右の方を打たれたり左の方を差し出すようなことをしてはならないんです。悪いものに対する主の裁きは恐ろしいです、ね、先ほど私小さい頃、右の方を打たれた左の方を差し出したことがあった言いましたね。その人相変わらずですね、もっと突き上がって、なんか私の化粧を教室の窓からもう遠くにぶん投げたりとか、もっともっと突き上がっていったんですけれども、後になってですね、その人、私が大学に上がったくらいの時に自殺をしたそうですね。もっともっと素行が悪くなっていて、でそれで結局、そのようなことになってしまって、でそれで後に聞いてですね、ちょっと震え上がりました。右の方を打たれたら左の方を差し出す、それは神に裁きを委ねることになる。神様がですね、その悪しき者に対する裁き、それは恐ろしいものです。皆さんは兄弟姉妹がですね、悪の道に染まっていこうとするのであれば、それを、ね、打ち叩いてでも食い止めるべきなんです。滅ぼさないために。ですから、ね、確かに世の悪しき者、もう本当にサタンの申し子みたいな人に対しては、右の方打たれた左の方を差し出すのは結構なんですが、でも兄弟姉妹はもう打ち叩いてでも正しい道へと、ね、戻すべきです。箴言にも書いてありますね、子供を懲らしめない親は子供を憎んでいるものだ。ですから私たちは兄弟姉妹に対しては真実を持って教育するべきなんです。続いてマタイの5章の43節以降をお読みします。自分の隣人を愛し自分の敵を憎め言われたのをあなた方は聞いています。 しかし私はあなた方に言います、自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさい、それでこそ天におられるあなた方の父の子供になれるのです。天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからです。自分を愛してくれる者を愛したからといって何の報いが受けられるでしょう。主税人でも同じことをしているではありませんか。また自分の兄弟にだけ挨拶したからといってどれだけ勝ったことをしたのでしょう。異邦人でも同じことをするではありませんか。だからあなた方は天の父が完全なように完全でありなさい。アメン。でここでも、ね、主は難しいことを私たちに要求しております。自分の隣人を、愛し自分の敵を憎め、そのように、その旧約の言い伝えではですねあるんですけども、ちなみに、旧約の律法は自分の隣人を愛しなさいっていうのは確かにあるんですけども、自分の敵を憎めっていうのはこれはですね、メシェラという、ユダヤのその伝承ですね、人の言い伝えです、そういうふうに、言われているのを、聞いているんですけども、しかしイエス様はあなた方に言いますと言います、自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさい、文語訳の聖書の方では迫害する者のために祝しなさい、祝福をしなさい、そういうことを言ってるんですけども、これ、先ほどの御言葉とよく、通じるところがあるんですけども、なんでその迫害する者敵のために祈り祝福をしなさいって言われてるか、これはですね、皆さんが祝福を受け継ぐ者になるためです。祝福をですね、もし祝福にふさわしくない人に対してするのであれば、その皆さんが祝福した祝福が皆さんに返ってきます。イエス様は、弟子たちを、町に使わすとき、福音伝道に使わすときに、まずその町に入ったら、その家に入ったら、その家の祝福のために平安を祈りなさい、イエス様はおっしゃいました。もしその家がですね、平安を受けるにふさわしくない家であるならば、その平安はあなた方に返ってきます。でもしあなた方が、平安を祈って、その家が平安を受けるにふさわしい家であるなら、その家は、祝福をされます。そういうふうに言われましたね。でまた第一ペテロにも、書いてあります。第一ペテロの3章、8節からのところですペテロの3章8節からお読みします。最後に申します、あなた方は皆心を一つにし同情し合い兄弟愛を示し憐れみ深く謙遜でありなさい、悪をもって悪に報いず侮辱をもって侮辱に報いず、かえって祝福を与えなさい、あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのでだからです。アメン、祝福を与えなさい、その理由はあなた方は祝福を受け継ぐために召されたのだからですと書いてありますね。祝福の子はよく祝福をします、良い人にも悪い人にも祝福します。そして悪い人で祝福をですね、主がこいつは受けるにふさわしくない、そういうふうに主が、認めているおられる人にもし皆さんが祝福したとしたら、その祝福は皆さんに跳ね返ってくるんですね。十節から、命を愛し幸いな日々を過ごしたいと思う者は舌を抑えて悪を言わず 唇を閉ざして偽りを語らず、悪から遠ざかって善を行い、平和を求めてこれを追い求めよ。主の目は義人の上に注がれ、主の耳は彼らの祈りに傾けられる。しかし主の顔は悪を行う者に立ち向かう。もしあなた方が善に熱心であるなら、誰があなた方に害を加えるでしょう。いや、たとえ義のために苦しむことがあるにしても、それは幸いなことです。彼らの脅かしを恐れたり、それによって心を動揺させたりしてはいけません。アメン。ですから私たちが祝福の子、幸いの子、平和の子となるのであれば、主の目がですね、私たちの上に注がれて、そして私たちの祈りに耳を主は傾けてくださり、そしてたとえ義のために苦しむことが、ね、あっても、ね、三条の水君で学びましたね、義のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人のものだから、ね、喜び踊りなさい。天においてあなた方の報いは大きい。そういうふうに主はおっしゃいました。ですから私たちは幸いの子、祝福の子となり続けるのであれば、本当に主からの幸いと祝福を受け継ぐんですね。平和のうちに私たちは主にあって導かれていくようになるから。ですから私たちが、ね、自分の敵のために祈ること、迫害する者のために祝福することは、それは皆さんが祝福を受け継ぐためにです。ね、もしあの右の方を打たれたら左の方を向ける、それ悪に対して悪で返すことをしないように、悪に負けることのないように、善でもって悪に打ち勝つために皆さんは召されています。そして皆さんは祝福を受け継ぐために召されています。だから、ね、皆さんを迫害する者のために祝福を祈ること、それは御旨にかなったことです。続いてマタイの福音書の最後に、主はとても、人にはできない基準を示しておられます。マタイの5章48節、だからあなた方は天の父が完全なように完全でありなさい、ね、もう右の方を打たれたら左の方を差し出す、ね、迫害する者のために祈る、で今度は天の父が完全なように完全である、ちょっと私たちが完全である、ちょっとそれはとても基準が高いことであるかのように思いますね。もう全然罪を犯さず、ね、兄弟姉妹に怒ったり、ね、バカ者とかアホとかそういうことを言わず、ね、あの女性を目で見て、でそれで情欲に駆られたりすることなく、右の方打たれたら左の方差し出す、もうただでさえこんなのに、さらに天の父が完全なように完全でありなさい、これ私たちにできるんでしょうか。どのようにしたら私たちは完全になれるか。私たちはですね、自分の力ではそれはできないことです。詩編の19編でダビデはですね、何々すれば私は全き者となりますと言っております。詩編の19編の12節から詩編19編の12節と12節から14節までお読みします。誰が自分の数々の過ちを悟ることができましょう。どうか隠れている私の罪をお許しください。あなたのしもべを傲慢の罪から守ってください。それらが私を支配しませんように。そうすれば私は全き者となり、大きな罪を免れて清くなるでしょう。私の口の言葉と私の心の思いとが御前に受け入れられますように。我が岩、我が贖い主、主よ。アーメン。ダビデは 言っています。あなたのしもべを傲慢の罪から守ってください。それらが私を支配しませんように。そうすれば私は全く者となり、大きな罪を免れて清くなるでしょう、ね、結局祈るしかないんですね。ダビデみたいに傲慢の罪から守ってください。傲慢によって私が支配されませんように。ですから皆さんが全く者となるのは、それは主に願い求めて主がなしてくださることです。皆さんが頑張ってですね、歯食いしばって、もうあミニスカートの女の子がいる、うん見ないぞとか、そういう頑張りでもってやるんではなく、むしろ祈ることですね。隠れてる罪をお許しくださいと主に祈ること。皆さんどうしても罪を犯します。しかし主に祈って主に許してくださいと主に許してくださるのであれば、皆さんたとえ罪を犯したとしても主の御前には皆さんの罪は覚えられていません。全くものになるんですよ、主の御前に。そして私が罪に支配されませんようにって主に祈るのであれば、主はその祈りに聞いてくださって、皆さんの体を、ね、傲慢とかまた諸々の罪々に支配されないように主が守ってくださるんです。結局のところ全くものとなること、完全なものとなること、それは主によりけりです。ですから皆さんはただ主に祈るしかないんです。主よ、私の罪を許してくださいと、私をあらゆる罪汚れ、そうしたたしなみをすることはないように、ね、主よ、このもののどうしようもない罪の性質、どうしてもこれこれの罪を犯してしまうその性質を、主よ、どうかあなたが取り扱ってください。祈るのであれば主が皆さんを作り変えてくださいます。そして皆さんはますます全くものと作り変えられていきます。キリストの似姿へと作り変えられていきます。これはですね、皆さんが一生かけて成していくことです、ね、パウロでさえ、私のうちにどうしようもない罪がある、私は惨めなものだ、ね、パウロでさえ告白しております。ですから皆さんが一生かけてですね、パウロのようにただ後ろのものを忘れてひたむきに前向きに、ね、イエス・キリストというゴールを目指して走り続けること、それが皆さんがなすべきことです。この三条の水君、本当にイエス様はですね、私たちにできないような基準を、神の基準を示されました。そしてそれは全て人間の力ではどうしようもできないこと、結局主に祈るしかないんです。主よ、このしもべ、この者罪深いです、罪があります。そしてそれは自分の力ではどうしようもありません。どうかしよう、あなたが作り変えてください。あなたが新しい命でもって清めてください。そういうふうに祈るんです。私たちのこの体、生まれながらのこの肉体、これは罪の棘が刺さったままの状況です。ですから罪を犯すのが、ね、仕事のようなこの体です。その体は十字架の死に明け渡して、そして主の復活の命に息吹いていただいて、その命に生きること、それが全く生活です。どうか自分の力によるのではなく、ただ主に求めて主の助けをいただいて、そしてますます全く物へと作り変えられていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、どうか私たちの数々の過ち、隠れている罪々をお許しください。どうかあなたのしもべを傲慢の罪から守ってください。それらが私たちを支配しませんように。そうすれば私たちは全く者となることができ、大きな罪を免れて清くせられます。ですよ、どうか私たちがこの信仰生活を歩んでいく上で、悪しき者たちに対しては右の方を打たれたら左の方をも差し出すほどの霊的ゆとりを与えてください。そして兄弟姉妹に対しては 正しく道を歩ませるために時には懲らしめ戒め、その正しき知恵を与えてください。どうかこの私たちの信仰生活が日々あなたによって整えられて、ますますキリストの似姿へと作り変えられて、この地上での歩みをなし、またこの教会における信徒の交わりを正しく行っていくことができますように、どうか生徒たち一人一人を祝福してください。今日いただいた御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。